小樽尻橋版です。まず参院選2025です。参院選は3日公示され、17日間の選挙戦がスタートしました。物価高が日々の暮らしや経済を直撃し、有権者からは減税を求める声も聞かれます。尻橋管内の人々が重視する政策は何か、切実な声を聞きました。ガソリン価格を下げる議論に期待したい。小樽市の防衛大町会の勝俣会長はこう力を込めました。この地区は市中心部から離れた高台にあり、住民の多くが車で移動します。日頃からガソリン価格が話題になるといい、継続して価格を下げる仕組みを検討してほしいと話します。減税を求める声は管内の一次産業からも上がります。東積丹漁協の下重専務理事は、減税で手取りを増やす政策に注目します。倶知安観光協会の鈴木事務局長は、中間層や富裕層の消費を促す減税を望みたいと話します。また物価高対策にも注文が相次ぎました。小樽市花園さんで洋風居酒屋を営む大内さんは、食材費の高騰に悩みます。100品ほど提供する豊富なメニューが売り物ですが、利益を確保するためにメニューを減らすことも視野に入れています。2歳の長男を育てる市内の主婦屋敷さんは、子育て世帯への負担軽減策に注目。高止まりする電気代を節約したいが、暑い部屋で子供に無理はさせられないと、クーラーの使用頻度は減らせないと言います。子育て支援に本気で取り組む候補に投票したいと話します。一方、冷ややかな目を向ける有権者もいます。小樽市の無職上西さんは、選挙を繰り返しても地方の暮らしが良くなった実感がないとこぼします。減便が相次ぐ市内の路線バスなどの公共交通政策をはじめ、喫緊の地域課題は多いと感じており、政党間で足の引っ張り合いをせず、冷静な政策議論をしてほしいと論戦を注視しています。次です。赤井川村国際リゾート推進協会は3日、小樽市公会堂の改修を終えた茶室で観光客らの利用を見込む茶の湯体験を始めました。この協会は小樽の歴史的建造物を利用した夏の体験メニューを充実させることで、村内での宿泊や地場産品の消費拡大などにつなげたい考えです。茶の湯体験は茶室南樽県で実施。茶室は浦仙家炭鉱会小樽支部が1952年に市へ寄贈しました。この協会が費用を負担し、6月に内装や外壁などを改修、柿軸や生け花を配置し、和の空間を演出しています。体験では浦仙家炭鉱会小樽支部がの会員が入れた濃茶と季節の和菓子が味わえます。今後は5日と8月22、24日の3回を予定しています。1人2500円です。茶室の見学も受け付け、日本文化に親しみたい外国人観光客らに対応します。また公会堂の屋根改修のため昨年休業したノーカフェを再開します。7月11日までと、27日から9月6日まで、8月10日は休みます。まで営業します。昼は和のアフタヌーンティーや地元スイーツ、夜は軽食とワインなどのアルコール類を提供。ノーカフェ営業期間中、公会堂の日本庭園を照らす夜間ライトアップも行います。次です。夏の甲子園出場をかけた第107回全国高校野球選手権南北海道大会の組み合わせ抽選会が3日、北広島のエスコンフィールド北海道で開かれました。小樽支部代表の北翔は、12日の1回戦で函館大谷との対戦が決まりました。 北朝の初戦は12日午前10時9時から札幌丸山球場で行われます。次です。11月に東京都などで開催される聴覚障害者の国際総合スポーツ大会デフリンピックの機運を高めようと、北海道内をめぐるキャラバンカーの出発式が2日小樽市役所前で行われました。キャラバンは全日本ろうあ連盟が実施、大会を PR するラッピングを施した車両2台が11月まで全国を回ります。道内では7月2日から18日に北海道ろうあ連盟が1台を運行し、各地の盲学校や役所、役場、道の駅などを訪問します。出発式には小樽ろうあ協会や小樽手話の会の関係者、市職員らおよそ40人が参加。道ろうあ連盟の中和彦事務局長は、デフリンピックは今回が日本初開催、盛り上げるためたくさんの人に宣伝してほしいと挨拶しました。大会で表彰台に上がった選手に贈られるメダルの実物が公開されました。大会には小樽出身で卓球女子日本代表の木村亜美選手27歳を含め、道内から6選手が出場する予定です。次です。今日から全日本ラリー第5戦蘭越京極を舞台に、 JAF 全日本ラリー選手権の第5戦 2025ARK ラリーカムイが4日から3日間蘭越町と京極町などで行われます。今年は初めて京極町の林道がコースに加わりました。蘭越町などを会場に4日開幕する自動車ラリーの大会 ARK ラリーカムイを前に、出場選手たちが3日蘭越中を訪れ、特別授業を行いました。乗車体験で生徒たちはラリーカーの運転席に順番に乗り込み、モータースポーツの世界を体感しました。次はくっちゃんからです。尻道総合振興局は3日館内の7月1日現在の農作物生育状況を発表しました。平年と比べて気温が高く、日照時間が一時多めに推移したことで、やや遅れていた生育や農作業は進みました。春先の降雨で生育に遅れが出たジャガイモは平年より2日生育が早く進んでいます。牧草は1番草の収穫作業、2番草の生育ともに平年並みに推移、リンゴと小豆は3日早く生育が進んでいます。6月下旬の平均気温は平年よりかなり高かった一方、日照時間は平年並みでした。次はニセコのニュースです。ニセコ町は国民健康保険の加入者向け健康管理アプリ健コムを導入しました。検診結果の閲覧や生活習慣病などの予測シミュレーションができ、アプリの利用でたまったポイントを使って町内で買い物もできます。町民の健康意識を高め、生活習慣病などの重症化を防ぎます。次もニセコのニュースです。ニセコ中の2年生61人と宿泊学習でニセコ町を訪れた札幌宮の森中2年生およそ100人による初の交流授業が町民センターで行われました。ニセコ中の生徒は映像や動画を使って町の魅力などを説明しました。授業は6月16日に行われました。次です。札幌学院大学の学生が泊村特産のホタテのブランド化の方策を考えようと、泊村内でフィールドワークを行いました。学生たちは8月に札幌市内で試食販売会を開くほか、来年アイデアをまとめ泊村に提出する予定です。次です。7月7日から9日の岩内神社例大祭を前に、みこしを先導する岩内町 無形民族文化財赤坂やっこの練習が岩内神社境内で大詰めを迎えています。赤坂やっこは江戸時代の参勤交代をもとにした伝統文化です。今年は赤坂やっこ総遊会のメンバー26人が参加します。練習は5月に始まり、およそ3メートルの毛槍を掛け声をかけて投げ合う見合い槍や、重さおよそ18キロのハサミ箱を持ち上げて片足で進む飛びなどの稽古を重ねています。例大祭は7日午後7時から宵宮祭、8日9日は赤坂やっことともに神輿2基が町内を練り歩きます。次は古びらからです。東シャコタン漁協は生産部直売所前で海の幸を即売する漁協祭を開き、およそ3300人が訪れました。6年ぶりに6月29日に開催、名物のエビ詰め放題コーナー500円には長蛇の列ができ、エビは予定した20キロから40キロに増量しましたが、およそ60人が挑戦して10分ほどで完売しました。東シャコタン漁協の下重専務理事は手応えを感じた。来年は開催回数を増やしたいと話しました。次はつれづれアットマーク言わないです。原発は重要、拭えぬ疑問。海抜19メートルの防潮堤を作るために掘り込まれた地面、風速100メートルの竜巻にも耐えられる防護鋼板。5月に泊原発を見学した時、多重の安全対策を確認した。担当者はウクライナ情勢でロシアが天然資源の輸出を絞ったエネルギー自給率を高める原発はエネルギー安全保障の観点からも重要と説明。日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す今こそ原発が大切という論理にはうなずける点もあった。ただ泊原発は北朝鮮のミサイルにも耐えられるかと質問すると、大型機の衝突はシナリオに入っているが、ミサイル対応は電力事業者ではなく国の責任とのこと。朝鮮半島を5年間取材し、平壌にも行って北朝鮮の狂気を見てきた経験を踏まえると、安全保障環境の厳しさが増しているから原発は重要と言い切れるのか。北電の丁寧な説明に感謝しつつも疑問は拭いきれなかった。それぞれアットマーク言わないでした。以上で小樽しりべし版を終わります。